ゲームスパークのラジオ全員リバース、
全世界のハードコアゲーマーの皆さんこんにちは。ラジオ全員リバース、早見の、ゲーマーの皆さんのためにゲームニュースやその他のためにならないことを全員に基づいて不定期にお届けするラジオです。ゲームスパークというウェブサイトが、ね、あって、そこから話すと長いんだけど、そこがやってるラジオです。お相手は、僕が、文章書く彦という名前で、やってます。よろしくお願いします。はい、文章書く彦、僕と。
キーボードうつみです。よろしくお願いします。
キーボードうつみって名前でね、やってるんですよね。
はい。あとは、僕はタンクトップという名前でやってます。う
ん、名前なのか、それが。こんにちは。
はい、こんにちは。
お久しぶりです。
いつぶりぐらいですか？
先々月？
うん。
なんか
10月。
めっちゃいろいろなことがあったような気がしますね。なんかゲーム的には。
ポケモンも出る前でしたっけ？
ポケモンも出る前だったんですよ。さっきの方にポケモン SV クリアしたって書いてあったから、うん。もうでもクリアしたのがすげえ昔の話なんだから、いいや、その話と思って。
うん、いや、なんか どうでしたか？
いや、そのストーリーやってるときはマジ最高で、これ一番いいポケモンじゃんって思ってやったんだけど、うん、ちょっとクリアしてからのそのバグり方、がちょっと半端じゃなくて、ストレスがなんかその良かった思いがどんどんなんか苦いものに塗りつぶされて
る悲しい話。
そのすごいなんか評価の難しいゲームだった。だから多分ただストーリーだけを RPG として遊ぶんだったら、あの最良のポケモンなんですけど、エンドコンテンツやったりとか、図鑑埋めやったりとか、まあ対人やるっていうのがね、相当そのあのしんどいゲームだなと思います。
なるほど、
うん、やりましたかポケモン？やってないよね、その口ぶりからするとね。
いや、ポケモン実は先週買って始めたばっか。
あ、そうなんだ。
そう、全然進めない。
ホットだ。
マジでクリアまでやるっていうのをおすすめだね。
その後は無視するっていう感じ。
そうそう。一応なんかその好感度要素みたいなのがあって、キャラクターの個別イベントみたいなのがあるから、まあ、それだけ見てみたいな感じだね。
はいはいはい、オープンワールドとしてはどうなんですか？そもそもオープンワールドなんですか？
まあ、オープンワールドといえばオープンワールドですけど、でもまあオープンワールドといえばオープンワールドっていう言い方をするとさ、ドラクエとかってそうじゃん、オープンワールドじゃん。
そうですね、うん、ある意味そうかもしれない。なんとなく順番決まってますよね。
いや、そのなんかどのルート行くのも自由みたいなことを言っておきながら、うん、全部を平均的に進めるしかやり方がないんですよ、結局は。
うん、
うん、ジム飛ばすみたいなのも、まあ、できたかないんだけど、やんない方がいいと、基本的に。
なんか3種類のストーリーラインみたいなやつを好きな順番でやってもいいけど、結局ストーリー A の1、ストーリー B の1、ストーリー C の1、A の2っていう順番にちょっとずつやっていくことになるから、あんまりなんか選択肢いっぱいあるねって感じはしてないですね。
そのレジェンドルートっていうのとジムルートっていうのが、うん、まあ、絶対に交互にやんなきゃいけない作りになってて、
うん、
それなぜかっていうと、レジェンドルートっていうので移動手段がアップグレードしていくっていうのと、ジムルートっていうので、うん、その主人公が育てられるポケモンのレベルが上がっていくので、
うん、
どっちかが先行しすぎちゃっても意味がないんですよ、あんまり。うん、だから、まあ、自由度は実はあんまりないです。
うん、
うん、でもそれはともかくいいゲームだと思いました。
なるほど。
なんつ店長引く、やば。まあ、ね、暗い話
深夜だから、うん、暗い話。いや、今世間はまだまだ盛り上がってるじゃないですか。
ポケモンですか？
アニメも
あ、サトシが引退するみたいなことを言って、
はいはいはい、
うん、いや、ま、本当
ちょっと僕は全くどうでもいいと思って生きてるので。あ、でもあれをやってます。僕はだから子供がいるんで、とにかくあの触らせてもらえないんですよ、スイッチに。やると、
はいはいはい、
やるとキッズ YouTuber を見たいって言い出して怒り出すんで、
うん、
ゲームをできる環境に僕はいないので。
ゲームの仕事してんのに。
そう。いや、もう本当この2年ぐらい、2、3年ぐらいか。 まともに、まともに据え置きも PC もなんか買い溜めてはいますけど、
はいはい、
未だファイヤーエンブレムの風化雪月もようやくこの前買って1ターン目の1人動かしたところでやめました
よくやめられたそこで
うるせえ、子供がうるせえと思って
郵便将棋
行ってるってやってくやつ
行ってやってくやつね
いやまだまだだからまっさらな気持ちでできるんで、1ターン目の2人目から
超高だ
そうさ、あと60秒ずつ、あでもチャンスチャンス、ポケモン の, あのメザスタっていうのがあるんですよ。
メザスタ、
これはね多分ね、ハードコアゲーマーは多分きっと知らないだろう。メザスタっていう、もうペイツーウィンの塊みたいなとんでもないものがあって、
あるねこれね、今調べました。
これよくない、やっぱよくないですよね、子供にペイツーウィンをこの染み込ませるって、これすごくって、
うん、
あのよくよくできてる、楽しいんですよ、ゲームとして楽しくって、うん、まあなんか結構やっぱ3歳児、子供3歳ですけどできちゃうぐらいのレベルだし、うん、まあ大きい子だと多分小学校中学年ぐらいまでは多分これだから20年後とかにあの頃めっちゃ持ってたってなるやつ
と
思うんですけど、もうみんな箱にこうタグっていうのが一個ずつ筐体から剥ぎ出されるんですよ、
はいはいはいはい、
ちょっとしたチップみたいなやつが、うん、でこれがリアルマネーで100円、これ固定です、
うん、
でものすごいエグくって、
うん、
そのめちゃくちゃ強いやつから、弱いやつまでいて育てられなくてレア度が決まってて、要はガチャですね、
うんうん、
はい、でこれをこう戦うバトル、何も持ってなくてもまずバトルできるんですよ。で、うん、なんかいろいろ、まあ本当にこう初代からもう今だとあの御三家とかまでバーンと出てくるんですね、
うん、
からクワスとか、今日もクワスと不人気2人組のクワスと
ホゲータ
ホゲータホゲータも2匹目のホゲータが捕まりましたから、
はいはいはい、
100円であ
いつ超強いんですよね、
うん、僕はだから進化した姿を知らないっていう、
あそうなんだ
あできないからでそうそうそうとにかく戦って弱らせると捕まえられるんです、うん、
はいはいはい、
でそれではいっぱいポケモン育てていこうっていう、要はポケモンと全く同じ仕組みなんですね、
うんうん、
ただあの君ここで100円を払えば必ずポケモンが捕まるよっていうのをあのワンプレイで5回言われる、
やば
やばいですよね、
うん、じゃあ200円なんだ、
いや5回言われるんで、あさまず普通にプレイするのに100円で、うん、そこから5回ポケモンを捕まえるチャンスがあり、その100円払わない限り絶対にポケモンは捕まらないので、あの500円が吸い込まれてるっていう
え、
いやこれは本当に、ね、でやっぱり払い続けると出てくるんですよ、すごいのが、
お金払うゲームじゃん、
いやもうペイツーウィンとはこのことで、だから親がこうあれですね、昔のこうアーケードゲームみたいに100円玉をボーンと積んで、
あ
親からも子供にバンバン渡して
面白っ
やばいやばいゲームがあるんですけど、
うん、
はい、
知らなかった
知らなかった、ペイツーウィンっていうかプレイトゥーペイって感じがする
そもそもまあ、プレイトゥーペイでもありますけどプレイトゥーペイだと勝てないんで、やっぱり
あそうそう
勝つためにはさらにペイをしていくという、
うん、
素晴らしいゲームがありますね。
知らなかった、メザスターハードコアゲーマーの皆さんもね、ぜひやってみてください、メザスターも子供を押しのけ大人の資産力で物を言わせてね、
まあ、私金があれば絶対勝てるし、
うん、
あとめっちゃ並んでます、すごい、
そうなんだ、全然知らない、
すごいんですよ、うん、みんなやってますね、
みんなやってんだこれ、みんなやってるとのことです他どうですか、なんか最近ゲームないのかな、
最近俺オーバーウォッチ2やってますね
ああ
シーズン2ぐらいからちゃんと始めた感じだったけど、
あ、いいですね。オーバーオチス。 どうですか、オーバーウォッチ。
チャットとかガンガンオフにして、ほぼシングルプレイみたいな気持ちで楽しくやってますね。
なるほど、なるほど。なんかオーバーウォッチ2、なんか思いのほか流行ってますね。
そうそうそうそう。なんか PVP ベータの時に下げがあったじゃないですか。いろんな、はいはいはい、各方面から下げがあって。もう下げがあった後に、うん、まあまあでもまだ PVP ベータじゃないかっていう若干の上げがあり、シーズン1始まってちょっとしたら、うん、なんだかんだ人がじゃんじゃかやってきて、
うん、
スプラトゥーンとガンエボとオーバーウォッチ2で大体時期近かったですよね、確
かに。全く同じです、時期です、
うん。なんか似たようなジャンルっていうところもあるけども、なんか意外とオーバーウォッチ2勝ち残った感、
スプラトゥーンと、うん、スプラトゥーンとオーバーウォッチはね、
うん、
勝ち残ってます。ガンダムなんかやってる人減っちゃったな。
ちょっとそうですね、勢
い。コンソールでも出たんだけど、
うん。マッチングもなんかすごい安定してるし、楽しいですね。
なるほど。オーバーウォッチ2は、まあ、良さそうですよね。俺全然やれてないや。うん。
え？ワンやってなかったですか？
ワンはやってました。結構好きで、なんか楽しくて、最初の方なんかまとめて100時間ぐらいやったら急に飽きてそれでやんなくなっちゃったんですけど、ランクも始まる前ぐらいに飽きちゃったんですけど、
ライバルプレイがない時、
うん、
そうですね。あの2日間のなんかテストあったじゃないですか。
うんうん。
リリース前のあれの時めちゃくちゃやってましたよね。
やってましたね。なんかこんな楽しいゲームがあるなんて、うん、ありがとうブリザードっていう気持ちでいましたね。当時は、当時やっぱブリザードに対するプロプスがすごい高い時代でもうゲームファンはみんなブリザードが好きと
今はまるで違うみたいな
今は違いますね今は違うんですけど当時はなんかもう別格だったんですよ。そのファーム層のファンボーイの量がブリザードはなんかもう全員好きなんだと。 PC ゲームやってる人、ブリザードが。ブリザードがもうゲームを出したら、もうみんなもうジョバジョバ、おしっこジョバジョバ漏らして喜ぶ時代だった。それでオーバーウォッチとか言ったら、もうみんなもうありがとうありがとうして、そう、ビカビカに光ってるなんかブリザードのロゴを浴びて、みんな涙を流してた時代だったんですけど。もうその時代が、だからやっぱ最後のいい時代のって感じですよね。うん、ハリウッド黄金期最後の映画みたいな感じ、うん、でもなんかそのブリザードでがなんか徐々にプロプス下げ、
まあいろいろありましたね、
うん、その後なんかまあ大崩壊し、うん、アクティビジョンごと、MS に買われるのか買われないのか買えるのか買えないのか
未だにやってる、
うん、買えるのか買えないのかみたいな状態になってしまいましたけどね。でもオーバーウォッチはなんかしっかりいいゲームみたいでよかったですね、うんうん、今ちなみにフロムソフトウェアが、ね、そこの役割につきました
みんなおしっこジョバジョバ漏らして
誰もアマドコアなんかさやったことないのにさ、アマドコアの PV みたいにうおーとか言って
誰もやったことないは言い過ぎでし
ょいや俺はあるよ、そのアマドコアすごい好きだった子供の頃からね、超好きなシリーズだけど、いや5とかやってる人いないでしょ、だってねいないのよ。
俺もプレステの時誰だったの、
うん、みんなね、多分ね、4か3のイメージなんだよな、アマドコアって。2か、2、3、4のイメージだよ、多分。うん。まあまあまあ、いいでしょう。アマドコアの話はね、また後でします。
はい。
で、僕はね、マーベルスナップっていうカードゲーム。
これ何ですか？
ベンブロートっていうハースストーンのデザイナーが、もうブリザードっていうなんかみんなにかつて愛されたゲーム会社があったんですけど
回収が早い
それを退社しまして、一人でゲーム作ろうという、一人じゃないけどみんなでなんか好きなゲーム作ろうとって言って作ったのがこのマーベルスナップってゲームなんですよ。
なるほど。へえ。
でこれがもうものすごい面白い、このトレーディングカードゲームじゃないや、デジタルカードゲームのもう完成形、うん、パーフェクトなゲームですもうマジで出た当時とかの俺のやりようはすごかった。ランクマもやってたし、なんかそのダイヤとかまでやって、俺こういうゲームでダイヤとかまでやったことないんだよね今まで一度ももう30代後半になってそこまでやるゲーム出てくるとはっていうずっとやってたからマジで。 で仕事できなくて困ってたからマーベルスナップやめらんなくて
熱い話だ、
うん、それぐらい面白い。今ちょっと落ち着いたけど熱が
あ、スチームでも出てんだ。
このね、やっぱ何がすごいって先行後行っていう概念がないんですよ、カードゲームに。いつもある、うん、同時にめくんの出したカードを。
ああ、はいはいはい、
うん、っていうのっていうのと、あとその3ロケーションあるうち2ロケーション取った方が勝ちっていう、まあ、ちょっとグエントを彷彿とするようなルールなんですよ。
ああ、はいはいはい、
なるほど。なのでそのカードパワー云々よりも駆け引きっていう部分が相当重要で、ここ行くと思ったろ、行きませんでしたみたいなね、うん、その騙し合いの世界なんですよ、すごい。でその一番すごいのがこのタイトルにもなってるスナップっていうシステムで、一応ランクマなんで2ポイントずつ変動するんです。勝つと2ポイント、足されて2ポイント負ける、負けると2ポイント引かれるんですけど、うん、これは勝つなって時スナップっていうのを押すとその掛け金を4ポイントにできるんです。
うんうんうん
うん、なのでそれで相手も俺勝つよっつったらスナップっつって8ポイントになるんです、それが、
うん、
それって負けると8ポイント失って超ランク下がるんだけど、勝つと8ポイント得られるわけですよ。で相手がスナップって押してくるじゃないですか、うん、で相手自信あんのかな、じゃあ降りようって言って降伏をすることもできるんです、うんうんうん、そうするとマイナスが1ポイントで済むんです。
はー、
つまりなんか手札事故っちゃったな、これ負けるなっていう時は降りればいいんですよ、
うん、
ついてないなっていう時は降伏できるんです。その、うん、そうすると被害、最小限の被害ですもん、
うん、なるほど。
だからそのカードゲームにありがちな、なんか今日ついてなかったなって日の責任が全部自分にあるわけ。いや降りなかったお前が悪いんじゃんっていう、うん、これ画期的。
へー、やっぱり全然マッチしてなかったけど、これはへー、
これ TGA も受賞しました。ベストモバイルゲーム、
うんうん、してました。
でもまあ差もありなんてのにめっちゃよくできてる。俺はねその個人でゲームをなんか、なんかゲームオブザイヤー決めてるんですけど、マーベルスナップがゲームオブザイヤーです、俺の。
しかもこれって、あれか、バイトダンスがパブリッシャーなんだ、さすが。
はいはいはい、
チャイナマネー、
はいはい。なるほど。
チャイナマネー、さすがですね。
うん。
ビッグ IP チャイナマネー。
すげえ。
金の使い方分かっとるよな。うん。
正しい金の使い方だ。
マーベルのゲームにして、メンブロード呼んできてっていうのはもう相当その。
確かに確かに。
うん、金の使い方分かってる、うん、でまあなんかそのマーベルのこと知らなくてももう全然問題ない。だって俺たちワールドウォークラフトのこと何もしてないけどハーストやってたし。
そうですね、ネタあるらしいが
っていう、ネタあるらしいがっていうそれと本当同じで、あとハースストーンネタがちょっと入っててね。
あーへ
ー、ハースストーンにドクターブームっていうドクタードゥームのパロディキャラがいたんですけど、そのドクタードゥームがそいつの効果を結構踏襲したものになってるとか、うん、結構楽しいです。マーベルスナップめっちゃおすすめ。最初のうちのねカード資産少ないうちから楽しいんで、すごい優秀なゲームです。布教しましたね、マーベルスナップ。
ためになりましたね、
うん、これほんとすごいんだよ。ランクマしかなくて、ゲームモードがあのフレンド機能したら存在してないんだよ、ランクマしかないのやることが。
かっこいい。かっこいい、うん。競技しかないんだ。
競技しかない。
ちょっとやってみよう。
絶対ハマりますよ、これ。うん。特にスマホだからね、子供にもあんま言われないだろうし。
いや、そう、子供が寝てる横で僕は2機をやってるってい
う。お尻がめっちゃ揺れるゲーム。
それが、まあマーベルスナップになるっていうのと、ね、うん、マーベルスナップ本当におすすめ。あと最近おすすめなのはウィッチャー、仕事でやったけどウィッチャー。ウィッチャーすっげえ綺麗。
新しいよ、
ね。うん。7年前のゲームですってね。
2015。
うん。
15ですね。
うん、当時限界まで金がなくて、なんか小田原の工場で日雇いの仕事してて、そんで、初任給でもう今でも忘れない 750Ti を買ったんですよ、
ね、初任給でグラボ
初任給750Ti を買って、それまでやれなかったフォールアウト4と、1年ぐらいやれなかったのかな、リリースしてから、ウィッチャー3を買ったんですよね、で。で、その仕事の量だからさ、ポケット Wi-Fi でインターネットは、仕事行ったら8時間の間でダウンロードして、その、ウィッチャー3を。思い出すな。
初任給で買ったグラボで起動して、
うん、その時なんかその給料が週払いだったんで、なんか全然もうなんか他のゲームとかやってなかったし、そのフォールアウトとかも、まあ、なんかまとまった時間がないとやりづらいじゃないですか、仕事してると、うんうん、なんで一生ハースストーンに課金してたっていう帰ってきてる、あの7年前が今、ウィッチャーがリマスターし、マーベルスナップをやってる今、帰ってきてるね。
帰ってきてるっていいのかな、工場のエピソードとかがちょっと、
リバイバル、リバイバルしてる。
奥行きありそうすぎて。
今、リバイバルしてますね。そう考えると、ウィッチャーも結構、熱いものがある。
へぇ、なるほどな。なるほど、うん。なんか、ブルーハーブのライブってよく昔の話することもあるのを今思い出しました。
あ、ボス。
また未来は俺らの手の中の時の話してるなって思いながら
。おじさんの昔話。俺もボスみたいになってきたのか。
なんか、仲間の MC とか DJ の名前をいっぱい言うやつね
知らないやつ。
知らないやつ。
あと、ゲーパスがね、最近すごいですね。あのロールとかのチャンプ全部使えるようになる。
ああ、はいはい、ライアットのやつね。
そうなんだ。
ゲーパスなんかすごい。あと、ハイオンライフっつって、あの、ビーバス&バットヘッドじゃねえ、なんだっけ。
リッカーのボーティー。リッカーのボーティー。
あ、そう、リッカーのボーティーの人のやつ。やってます、俺。はい、ハイオンライフ。うん。やべ、Xbox の中に紙のゴミが入って、カラカラ音が鳴ってる。出さなきゃ。今 Xbox 触ってたから、そう、ゲーパスの話をしてたから。
触ってた。
うん。Xbox が、そうですよ。
本体、ゲームだけ本体の
犬。犬。Xbox が。
Xbox ね、あれの中にね、ゴミが入ってカラカラになっちゃうんだよね、すぐファンだから。
うん、愛犬家が犬撫でながら話してるみたいな感じで。
あ、そう
そうそう。ゲームワードを触りながらゲームの話する人。
なんて言ってました今 Xbox。
そうなんだ、うん、そういうのあるんだハードコアゲーム。
もちろんです。
知らなかった
ね。あとね、カリストプロトコル。
カリストプロトコル、そうですね。
結局買えなくてね、悲しかったな。
あ、そうだったんだ。
いや、なんか円安で、
あ、高いは高いですね、確
かに。うん、なんかやれる時が来たらやります。
俺も買えなかったので、
うん。まあ、そんぐらいかな、ゲームの話。なんか、ゲームスパ的に話題になってるゲームとかってあります？
あ、でもやっぱ TGA の後、アーマードコア。
ほんとか？なんでそんなアーマードコア好きなの、みんな。
てかまあミームになってたのがでかいんじゃないかな。アーマードコアっていうシリーズっていうか IP というか、それだけじゃなくて。
ファイブ誰も知ってなかったけどな、周りの人。
俺もやってないからね、うん。
なんかオンライン対戦がめっちゃ難しいっていうのでね、ミームになってましたね、なんか。
ああ、
アーマードコア5みたいなやつ。アーマードコア持ちもあったけど。
うん、確かに確かに。なんか専門用語並べすぎて、しかもすごいスピーディーなやり取りだから誰もついてけないよみたいなやつ。
K とかいうやつ。
あ、K とかいうやつ。なんだっけ、なんか装備をめっちゃ唱えるんですよね。
うん。そうそう、なんかジョイクランのやつ。そうそうそうそう、相手のあの装備を全部唱えるってやつ。
うん。
それでなんか、まあ、ちょっとなんかバカにされてたっていうか、そんなゲーム誰がやるねんみたいな、ね、感じだったけどね、アーマードコアって。うん、まあ、それからやっぱその、覚醒の感がありますね、今この TGA で発表されて、うわーっていうの。まあ、TGA の話自体はまた
後です。あとで。
他で言うとあれですね、Steam Deck は。
ああ。
ちょうどこの、なんだ、収録してる日が出荷日。
なんか届いてるっていうの、うん、なんか、あの、
結構見ますね。
ゲームライター界隈で、うん、と買ってる人いるね、スチームデック。
うん。
いるかね、スチームデック。
ね、どうなんだろう。
ああ、まあでもスイッチなければ。
まあそりゃそうか。
うん。一つスイッチ的な使い方と。あ、でも物は、なんか僕もちょこっとしか触ってないですけど。
うん、
よかった。
なんかそれはみんな言いますね、物がいいって。
うん。
俺はなんか、スマホでスチームリンクとか、Xbox のストリーミングとかをやるんですけど、スマホ用コントローラーみたいなのつないで。なんかそれで割と満足してるから、スチームデックっていらないのかなって思ってたけど。やる人はやるのか。何やんだろう、ゲームを。マーベルスナップ？
いや、マーベルスナップも
できる。スマホでいいんじゃないかっていう。
そう、マーベルスナップはね、スマホに作ってあるからね、縦画面なんだよね、画面が。だから、電車の中とかでやっても全然邪魔にならないっていう。マーベルスナップ、今日、挟んでいく人間。まあ、でも RPG とかやるのは良さそうですね、転がってやるのはね。うん。そんなもんかな。モートの話はこんなもんかな。じゃあ、あ、そうだ。で、普通じゃないお便りのコーナーなんだけど、ちょっと、前回気づいてメルアドを言ってなかったから、届くはずがないと、メールが。うん。で、
ゼロです。
そうですよね。だって、言ってないんだから、メルアドを。誰もメルアドを言ってないのであるってやつよ。だから、言わないとね、普通じゃないお便り送ってください。その前回のラジオ聞いて、どんなもんだか思ってね、あ、こういうものかなと思ったら送ってください。香川アットマークゲームスパーク .jp? 合ってます。
はい。
香川アットマークゲームスパーク .jp です。香川はローマ字です。ゲームスパークはサイトとかにあるゲームスパークってやつから記号を抜いたやつです。.jp は .jp です。よろしくお願いします。変な米印みたいな記号抜いたやつだよね。うん、
そうですね。
以上。次がね、今週最も読まれなかったニュースです。ああ、このコーナーでは最も PV が出なかった、読まれなかったゲームスパークのニュースを紹介し、それについて3人で喋っていきます。今週のニュースは何ですか？
はい。今週最も読まれなかったニュースは、12月13日の記事ですね。
うんうん。
ソニック新作アニメ、ソニックプライム、ネットリックスで12月15日から配信開始。シリーズ最新作、ソニックフロンティアは世界累計販売数が250万本突破という記事でございます。うん、では、中に。いきましょう。
内容、
内容ですね。本文。セガはメディア企業ワイルドブレインと共同制作した新作アニメソニックプライムの配信を12月15日よりネットフリックスで開始すると発表しました、うん。本作は超音速のハリネズミソニックが新たな冒険を繰り広げる前編新作のアニメ作品です。シーズン1は全24話を予定しており、ゲームや過去のアニメシリーズに親しんだソニックファンをはじめ、子供から大人まで幅広く楽しめるアニメとなっています、うん。見たのかな、この人は。また同社はソニックシリーズ最新作のアクションアドベンチャーソニックフロンティアの世界累計販売本数が250万本を突破したと発表。
売れてる、
うん。今後は新たなモードや衣装など多数の新規要素を追加する無料の大型アップデートを順次提供している予定で、それに先駆けて12月22日にソニックのクリスマスコスチュームが無料配信されます。ソニックプライムは12月15日よりネットフリックスで配信予定ですと。
これが読まれてないっていう。
読まれてない。
うん。
海の親のニュースはあんなに読まれた
のに。インサイダー取引。ねえ。
なんで読まれなかったんだろう。
なんか良さそうだったんだけどな、ソニックプライム。
うん、あ、意外と映画っぽい感じではない。
なんか映画のなんかその ソニックと違ってちゃんと目がつながってるし、
ああ、はいはいはいはいはい、
うん、なんかソニック的な可愛さ、ソニック的なかっこよさみたいなのがちゃんと表現できてると思うんだけど、うん、この 3DCG は、うん、
確かに。
これはみんな興味ないのか、なんか楽しそうなのにね、
うーんっていう。あとあの究極的に見出しで完結してるからな、顔読むまでも。
まあそうですね、
確かに
あるの。もうあ始まるんだって見出し読んだ時点で覚え
るから。始まるし、ソニックフロンティアも、あ、売れてんだ、おお。
クリックしないって。まあでもね、見出しってそうあるべきですから、うん、正しい役割を果たしてる、うんうん、そうなのか。ソニックプライム見たいな、見たいとは思ってます。
ソニックか、
あ、でもネットフリックスなのにプライムとかつけちゃうんですね。
あ、確かに、
うん、まあ確かにプライムはみんなのものだから。
そうそう、
うん、確かにアマプラでやってその名前だ。
ソニックフロンティアはどうでしたか？
やってないですね。
え、そう
なんですね。いや、だって、まあ、ソニック好きだけど、ソニックのゲームって最近なんか面白くないことが多くて、ちょっととても発売日には買えないっていう感じで。これ僕、個人の意見ですけどね、はい。仕事でもない限り発売日にはやりたくないなという感じだったので、まあ、今ちょっと割と評判がいいことを聞いて、まあ、後で落ち着いてやろうと思ってますよ。そのフィーバーがあるときにね。うん、
ね、評判良かったですね。僕もなんかどうなんだろうとか思ってたけど、
うん、なんかそこそこの評判の良さで、
評判は、
うんうん、ソニックのゲームでこんな評判がいいのって多分ものすごい久しぶりなんで、
うん、
まあ、ソニックファンとして多分嬉しいし、まあ、売れてるっていうことはソニックってシリーズが今後も続くであろうから、
うん、いうことです。
それは本当にいい幸せなことです。
海の親がいなくなったとしても
、うん、お子離れ、親離れ、うん。あとなんか知り合いでソニック好きな人がいて、ソニックフロンティアやってるんですけど、なんかちょっと難しいみたいですね、ソニックフロンティアは操作が。うん。なんかいろいろなんかスキルがアンロックしてって操作が増えてくるのが難しいみたいなこと言ってました。
ああ。
へえ。なんでアクションゲーム好きじゃないとちょっと難しいゲームなのかな。うん。まあ、やってみて判断したいですね、そのあたりはね。うん、やってないからマジ何も言いようがないんだよ、ソニックについて。やってないから、なぜなら。うん、ソニックプライムを見てないから。うん、
でもソニックすごい大好きですよね。
ソニック大好き。うん、それはもう、もちろん好き、ソニックは。
なんか、ソニックが好きなのと、生みの親が捕まったことで何か精神的に影響ありましたか？
いや、なんかその、生みの親が捕まった件は正直超おもろっていう感じですね。なんかそのなんかユージさん、なんかユージはなんかそのこれどうしようかな、ちょっと包み隠さずそのまま言うと大変なことになってしまうな、これ
珍しいですね。
なんかいや、そうじゃなくて、そのいや、宮本さんが捕まったら超ショックだと思うんだよ、俺。しげるがね、
はい、
しげるが捕まったらなんか、しげるって思うと思うんだけど。
下の名前なの。
うん、中井裕二が捕まった件に関しては、あ、中井裕二捕まったんだ、ぐらいの。
なんか確かにあんま良くない。
俺、マリオよりソニックの方が好きなのにそうなんだよ。
おー、うん、へえ、全然別になんか もっとやばい話かと思いました。
うん、いや、なんかその、うん、なんかあんまりそうなんだろう、なんかクリエイターとしてものすごい好きじゃなかったのかもしれないですね、中さんのことね。うん、いや、クリフとかが捕まった方がもうショックだもん、クリフ B が。
ああ、そ
んな。
クリフ
B が
ショックだね。
おいおい、ローブレイカーズっつって。ノーブレイカーズ2はいつ出るんだっつって。オーチ2は出たのに、ノーブレイカーズ2が出てない。掘り返していくスタイル。 なだからまああんまりなんか関係なかったですよ。まあそうソニーセガを退社してるっていうのも大きかったでしょうし、うん、
そうですよね。いやなんかね僕あの一回春先ぐらいになんか裁判したったみたいなツイートを彼がしてたタイミングがあったんですね、
うんうんうん、
でなんかみんなこう他のメディアも取り上げててなんかふーんとか思って、でもなんかこういうことを言っちゃうやつって多分やべえやつだなって思ってて、
うんうんうんうん、
僕なんかその翌日ぐらいに東京地裁に行ったんですよ、
うんうん、
でなんか裁判の民事裁判の記録って誰でも取れるんで、はいはいはいはい、であのこの中裕二って人とそのスクエニの裁判の資料を見たいって言ったら、
うん、
普通なんかそこまで伝えるとなんか事件番号っていうのが全訴訟にあってこうそれを教えてくれて、うん、それなんかペコペコって書いてちょっと収入印紙とか出すと大体こう資料が全部出てくるんですね、
うんうん、
別にこれあのメディアの人間に限らず
誰でも請求できるってことです
ね。そうで行ったらいやちょっとそうえあそれみたいな感じになって、
うん、
いやもうとんでもない量の訴訟があるからちょっとそのこの中のどれかを指定してくれないとちょっと全部出せませんわみたいな話になってなんか押し問答して結局出してもらえず帰ってきたんですけど、
うんうん、
なんかその時に何かとてつもない深い闇を感じるっていう話をなんかしたのを捕まったのを聞いて思い出し
ああなるほど、まだかもうその時から動いてたの。
なんかまあ直接的にはね、まあインサイダーは関係ないけど、なんかこう、うん、もうむちゃくちゃだったんじゃないかなっていうのをなんか別のクリエイターからバランを作ってる時にどれだけむちゃくちゃだったかという話をなんか聞いて、うん、うーんって思ってたのとかが
つながった、
こういう顛末かっていうのは、
うん、すごいですね。なんか
メディアの人っぽい、メディアの人っぽい話をして
ました、ね、うん、なんか結構爽快感のある話でしたね。なんかカタルシスのある俺バランもやってないからね、結局ね、誰がやるんだって思ってたし、うん、
あれでもゲームスパで確かバランを全然ソニックに興味がない人にバランをやらしてめっちゃつまんねえっていうレビューを出した記憶があるんだな。
まあソニックに興味ある人がやってもめっちゃつまんないんじゃないか
そう関係なかった、
関係ないんじゃないかな。うん、まあでもなんかこういう、なんて言えばいいのかな、なんかビザールな子供向けみたいなゲームがねどんどん減ってるから世の中には。なんか、まだね、役割もありそうだったんだけど、まあ残念ですね。それって中裕二の事件についての元目になってる。
そうそう、もう、こんなに喜ばしいネットフリックスの始まり、ソニックフロンティアこれだけ売れてるというのに、中裕二の話ばっかりしてる。
まとまりも暗いし。やっぱ夜だから。
いや、もう、プライムはその見たいよ俺は。そんでそのスニックフロンティアもやりたいで、売れてるのは嬉しいし、アニメがやるのも嬉しいもうソニックのファンとしては全部率直に嬉しいです。はい、はい、何をバカにする気もないし皮肉を言うつもりもないですよ、それに関して、うん、よかったねしかない。
全員で全ては動き、ソニックの今後に期待
100% 全しかないこのニュース読めたからもっとこれがなんかその読まないからなんかその読まれないニュースとして紹介することでなんか色がついてる、なんかこれ何か嫌な感じが出てる。 100いいことしか書いてないのに
明るくいこうみたいなトーンは全然なかったっすね、う
ん、なんかそのなんでソニックそんな注目されてないのかなみたいなこと考えなきゃいけなかった、うん、でもなんかソニックのさ映画をなんか前なんかいろんな人と一緒に見るっていうかなんか見てるっていうのも話を後で聞くみたいな、なんかソニック興味ない人がいろんなソニックの映画を見てどう思うかみたいな話を聞く機会があったんですよ。 なんだその機械って思うかもしれないけど、そうとしか説明できないんだけど。そうしたんです。みんなソニックのことうざいって言ってショックだったの、なんか。なんか親戚のガキみたいみたいな、なんか。
うるさい感じなのか
な。なんかハリウッドのソニックってそういう感じらしいです。うん、以上ですね。
なんかやっぱ気持ちよくないっすね。やったねって感じ、ね。
いや、マリオより絶対可愛いからな、スニックの方が。横に並べたときさ。
横に並べた。
いや、じゃあなるほど。いや、今なんか、ちょっと思ったんですけど、
うん、
こう、僕の前から何度も言うように子供がいて、やっぱりこう、うん、ピカチュウとか、それこそあのニャンオハとかまでもう好きなんですよ。やらない、
うん、
かわいいっつって。でマリオも知ってて、ピーチも知ってて、
うん、
でも多分ソニック知らないんじゃないかな。ちょっと明日見てみよう、見せてみよう。
与えてくださいよ、ソニックのぬいぐるみとか。
いやだから意外にその接点がね、マジでないんですよ。多分確かに目に入ってこない子供といると、ソニックの会員たちも、
まあその任天堂文化圏の子供からすると、なんか年一で来る親戚みたいなイメージだと思うんですよ、ソニックって。
だから、うるさい。じゃない感じ。
なんかその、時々マリオと絡んでる知らんやつっていう感じだと思うんですよ。
親戚だ、確かに。
お年玉くれるけど知らない人みたいな。
しかも、スマブラでも、ずっと欲しいしな、ソニック。うん、
使うと超むずいからな、そう。なんかね、パッとしてないイメージは確かにありません、ね。海外で人気だからね、海外で頑張ってほしい、うん。
子供向けのコンテンツってなんか、まあ、ソニックプライムはちょっとどうなのかは微妙な気もするけど、ないんですかね、ソニック。
いや、ソニックね、漫画もあるんですよ、海外だと。
あ、海外では漫画。
日本語訳もされてるのかな、なんか。漫画も評判いいし、あとそのソニックのファンダムって実はあって、
うん
うん、そのソニックのすごいそのマイナーなキャラクター、そのお二人が知らないようなね、そのキャラクターがいるんですよ。ああ、ちょっと試してみるか。ビッグって知ってる？
ビッグ、
うん、
ビッグ
って膝持ってるやつ。
何もわからない何もわからない。何色なんだろうって思ってますけど。
ベクターとか知ってる？
それもね、ソニック的な形状をしてるキャラクターなんですか？
あの、なんとかぞなんとかなんですよ、ソニックに出てくるやつって。
あ、名前が、はい
はいはい。
そうそうそう。うん、
そうか、確かに。
ちょっとじゃあ、今、ベクター、あの、ディスコードの方に入りますけど、今、ディスコードの、ラジオ。ラジオってとこで、あ、これか。はい、これベクター。ワニなんですけど、ベクターザクロクダイル。
あ、これ知らないな。
ロックマンのボスキャラみたいな
形。上の名前、そのクリック、SPO とかさ、こいつらいちいち一人ずつファンついてたりするんですよ、意外とね。ファンアートとかあったりしますからね、ツイッター見ると。
ああ、もう僕、ナックルズまではわかります
よ。あ、エミーからわかんねえんだ、もう。
もう、あ、エミーもわかりますね。あ、そうですね。でもね、名前だけ見ても。うん、
いや、シャドウはわかるでしょ。シャドウ単独でゲーム出てんだから。プレステ2。ああ、ごめん。
謝らせてしま
った。いや、そうだよな。
ああ、なるほど。
うん。いや、僕ね、その友達の、その、関口くんっていう家庭が、その、セガ家庭で、その、スーパー 32X が家にあるって異常家庭だったんですよ。でその人の影響でそのソニックとか結構知ってるんですよ。その子、関口くんすごかったんだから、そのソニックがさ、好物がチリドッグだから、ソニックの好物チリドッグだって知ってる？
初めて聞いた。
その子供の頃からホットドッグがあると進んでホットドッグ食ってたぐらいソニック好きだったの。
あ、なんかいいかわいいですね。
うん、うん、そうか、だからみんな死なんだソニックも。
いや、なんかなんだろう、マリオと遊んでるよなって思いました。
いや、なんか本当 ソニックに必要なのはなんかモルカーみたいなキャラ萌えコンテンツだと思うんだよね。もっとキャラクターを紹介してみんなが魅力的であるっていうことを伝えるってこと。なんかそういうのをなんかそのメインにして、その冒険とかっていうのはちょっとその一個入った人の入り口にすべきだな。ソニックの方向転換をちょっとここに訴えるわ。ソニックはやっぱキャラクターの魅力をもっと押し出していくべきだと思います。中さん聞いてますか？中さんに訴えてももうしょうがないのか。っていう、うん、そうか、まあまあまあまあ、なんかだからソニック次同士で話すと多分相当難解だと思うんだよね。ソニック好きじゃない人が聞くと、
はいはいはい、
みんなやっぱ思った以上にソニックのこと知らないから。だって悪い字とかって結構なんだかんだみんな知ってるじゃん。
そうそうですね、うん、
ソニックにおける悪い字みたいなやつは多分誰も知らないから、
うん、誰なんだろう。
確かに確かに、なるほど。
じゃあやっぱソニックはなんかもっと周知の必要があるという結論になりました。ゲームスパークはね、来年1年かけてソニックをしていきますんで。かっこ断言。ソニックのキャラクター一人一人を、ね、紹介する記事の連載とかも始まる。
いや、毎週最も読まれなかった記事がソニックキャラクター列伝。
ソニックキャラクター列伝、メタルソニックの回とか。
マリオでいうところの悪い意地。
来年1年かけて、もう雑誌を閉したプロジェクトとしてやっていく予定なんで、こうご期待ということで。じゃあ私のコーナー行くか。ポジティブに終わったわ。じゃあルッキングフォータシね。
はい、
読者の皆さんにタシで面白かった記事を教えてもらいっていうコーナーなんだけど、今回ちょっとタシじゃなくて、まあ、TGA の話をしようじゃないかっていうことになってましたね、うん、さっきも話しましたけど TGA
12月9日なんで、収録日からはちょうど
2週間ぐらいです
か。 TGA 皆さんご覧になりました？
さ、9日か、1週間前か、
うん、
あ、そっか、
なんか2週間ぐらい前の気持ちでいたの、うん、なんでだ。
これなんか TGA があるってことすっかり忘れてて、知り合いと井の頭公園動物園見てたわ。
全然ハードコアゲーマーじゃない
よ。めっちゃモルモットいた。
今ゾウいるんですか？
あ、いませんでした。なんか。
ああ、やっぱ花子亡き後は先代が偉大すぎるから、
かつてゾウがいた空間だけがあって、うん、もの寂しかったですね。
ああ、僕多分花子が旅立つ直前ぐらいに、
ああそこにいいですね、400円でね、初めて行ったけど、
はい、あそこいいですよね。
うん、
じゃあそういうことで。
受賞作の話してきますか。俺ね、見てないからマジで、そのエルデンリングとエルデンリングに不審者が乱入したっていうのと、アーマードコアの新作が出るっていうことと、デスストランディング2かっこ笑いのことしか知らないから。もうずっと言ってこと、デスストランディング2かっこ笑いって。うん、どうすか。
受賞作はでもゲームオブザイヤーがエルデンリング、
うん、
で
ベストモバイルゲームが
圧が。ベストモバイルゲーム、これなんか俺が TGA の司会みたいな感じでちょっと緊張してきた。マーベルスナップ、
おお。一番いいゲームですよ、マーベルスナップ。はい、
あとなんか目星のだと、
ね、ぶっちゃけエルデンリングが面白い。
いや、e スポーツがバロランと、ファミリーゲームがカービィディスカバリーとか。
マジか、それ本当？
デビューインディーストレイとかが、
うん、ああいいかもね、
うん、でエルデンリングはアートディレクションも取ってて、ベストナラティブにゴッドオブウォーラクナロク、
すごいゲームだったけどね。
コミュニティサポートに FF14 とかも、
最後の方めっちゃ泣いてたからな、ゴッドオブウォーラクナロク。 か記憶が薄いけど、ゴッド・オブ・ラグナロク
か。オーディオデザインもゴッド・オブ・ラグナロクです、ね。
ああ
。コア&ミュージック、イノベーション・イン・アクセシビリティとか、いろいろ。
あ、そうそう、アクセシビリティ機能すごいんだよな、ゴッド・オブ。ソニーは頑張ってますね、そのアクセシビリティの。
うん、そうっすよね。マスダスとかもね。ホライゾンもすごかった
。そう。やっぱソニーと MS はすげえ頑張ったよ。MS はアダプティブコントローラーがあったりとか。うん。どうでした？見てる感じで。印象に残ったことあります？
あ、とか、受賞作に関しては、まあ、そうかもしれないなっていう気持ちではありますけど、新作発表がやっぱでかいじゃないですか。
うん。
もうなんかゲーム業界来年楽しそうだなって思ってよかったです素朴な嬉しさを感じました
注目作は何でしょう、発表された中で
デスストかっこ笑いは結構注目してますけど。
あ、そうデスストかっこ笑い
ひどいない
や、俺なんかそれ聞いた時誰がって思ったね。ちょっと誰がデスストの2やりたいんだよってちょっ
とあ、まあでもそう、デススト後半すごい大変だったからまたあれがっていう気持ちにはなる。
なんかね、よ、新しいのの方がやりたいけどなって思っちゃいましたけどね。うん、
そうですね、全く新しい。
なんかでも別のもやってる、
まあ、MS と一緒に作ってるのがありますよね、多分ね。
うん、なんかいくつかあるような、ないようなという。あとあれじゃないですか、ハデス2っていう。うん、これももしかしたら。
いや、まあそれなりに面白そうだし、それなりに楽しみだけど。
ビッグなやつが欲しいんですか。
あ、うん、まあ、それなりに楽しそうだし、それなりに面白そう、ハデスは、うん。ハデスはめっちゃ好きですからね、僕ね。
うん、ハデスはいいですよね、
いいです、うん。めっちゃ楽しいゲームだと思いますね。
あ、ハデスはやれたんだ、なんか。
うん、
合間を見て。
ああ、まあ一周が短いローグライクっていうのもいいかもですね。
うん、そうそうそう。
ヴァンパイアサバイバーズって何も取らなかったんだ。
あ、確かに、ノミネートはね、それさ、
うん、なんか俺、投票した覚えがある、ヴァンパイアサバイバーズ。
あ、ちなみに、一応、ゲームスパークって、なぜか、審査員なんですよ。
はい、はいはいはい。
本物の方だったらですけど。
うんうん。
僕らの一票は、生きてるのか生きてないのか、毎度わかんなくなりますが。
はいはい。ゲームズバイヤー、うん、エルデンリング
大体入ってないですね。
あ、エルデンリングじゃないんだ。
これ言っていいんだけど、なんかね、結構細かいレギュレーションがあって、まあ別になんか。
終わったらいいんじゃねえんすか、うん、終わってんだから。
ゴッティはエルデンにしたはず。これで、これね、すげえ、注文がややこしくて、これも言っていいのかわからないよ。別に誰も聞いてないから、ジェフが聞いてるわけないだろうってことで。
ジェフ、聞いてる。
言いますけど。うんあれなんですよ、その媒体に来るんですけど、
うん、
媒体として出なさいと。で、うんうん、誰かの独断で決めないでくれと。まず編集部とそのコアで作ってる人の意見をまあ大事にしてください。プラス、うん、さらにそのあなたの媒体の周りにいる読者が興味関心を示したり評価してるものを選びなさいみたいな。
うんうん、
そんなのもう、こう。年利と最後キリスじゃないですか。
でも回り回って個人の司会になりそう、そうなると。
そうそうそう。だから一応毎回なんかちゃんと教えにのっとり、うん、見てるライターの人とかには投票してくれっつってある程度選ばれたら、
あ、やってました、ね、
その票数をそうそう見て、なんとなくこう最後編集部で決める、うん、みたいな、なんかそんな手順を踏んでますが。結構外してる気がします。
うーん
外してるってか別に予想するもんじゃないんで、ま、僕らの一票はどこかに消えたという話ですね。
うん、なるほど。いやーそうか、エルデンでしたね。エルデンってやられてます、皆さん？
俺どっかで積んだな、積んだっていうかなんかやらなかったな。
いや、なんか嫌なボスでしょ。いや、大抵嫌なボスなんだから。
あの割り符みたいなやつを2つ集めて。
ああ、扉開けるところか。そ
うそう、開けて、うわ、いろいろ始まるなっていうところで、なんか、めっちゃ風邪ひくかなんか。
あれなんか、上の城下町みたいなとこ入れんだよね。割り符に1個集めると。うん、なんか俺もすっげえうっすらとした記憶だから、エルデンリング。うん。そうか、そうか。
いや、てか、エルデンリングって俺多分、あのゲームスパークの編集部に戻って久しぶりに発売タイミングでやったトリプル A タイトルだったんで、なんかもう起動した時点からすごいすごいちゃんとしたゲームだな、でかいゲームだなって思って感心してたのはめっちゃ覚えてます。
いや、なんか本当さ、発売日からさ、うん、なんかいろんなところで10点10点10点みたいな、10点10点10点10点10点みたいな、2000万本売れてましたみたいなさ、なんか現象みたいになって蓋を開けたらいつもながらの渋いゲームっていうね、うん、何か変わってるわけでもないっていう感じでしたよね。
あ、でもちょっとずつ親切になってるなっていうのは感じましたけどね、ダークソス D とかから比べて、ま
あ、ダークソスっていうと3個分ぐらいのボリュームがあるっていうなんかボリュームがすごかったですね。
うん、
うん、やれて、まあこれまあ妥当な受賞でしょうね。うん、他に何が取るんだって話だもんな。
ユーザーフレンドリーだし。
なんかゴッド・オブ・ウォーと、うん、最後残ってたのが何だったっけ、エルデン・ゴッド・オブ・ウォ
ー。ここにスナップ入ってないんだもんな。ここに入れていいんだけどな、スナップな。そんなこと言ってんの俺だけか、この世で。
あ、あったあった。プレイグ・テイル。
あ、
2本目の方、エルデン、ゴッド・オブ・オー・
ニョニョの方だ。
で、ホライゾン、ストレイ、ゼノブレイド
3。ゼノブレイド3なわけないし。
ノット、ノット、
ノット・フォー・ミー。嫌いすぎる俺、あのゲーム。クリアまでやってしっかり嫌いだからな。
で、なんかね、これ誰もあんまりなんか言ってないけど、宮崎さん、なんかゴティを2回取る人っていうのが、確かなんかとてつもなく少ないらしくて、
うん、
で、宮崎さんと、ラグナロクの名前がいつもわかんなくなっちゃう人、ディレクターの人は、うん、どっちが取っても2回目で、初めてだったのかな。
ああ、うん。いや、宮崎さんすごいね、一躍スターだし、社長だからね、あの人。いや、アーマードコアも1000万本とか売れちゃうのかな、ウキウキしてきたな。
いや、もう突き抜ける、ここから突き抜けるんじゃないですかね。
うん、楽しみですね。TGA な、俺ほんと見てないから発表内容ちょっとまとめるを見たいな。
まあでもなんかそう、まあ割とどでかいというか、
うん、
なんだろう、 E3 もなくなったし、もうこれに全ては集約され、
あ、本当そうですよね、なんか
そしてもうみんながよだれを垂らして待ってる続編がどんどん出てきて、うんうん、発売日も決まり、
うん、
うんうん、まあ、なんでしょうね、なんか、
いや、
あ、なんか
ディアブロ4、その発表されたな、なんか予約開始してるようだし、予約しようとせえ、絶対やるんだからと思ったら、なんか、デラックスエディション1万4000円とかでちょっとたまげちゃって、目ん玉飛び出ちゃって、まだ拾ってない、その目ん玉を。1万4000円。
まあでも、そう、すごいっすよね。で、FF の新作も、発売日決まっただけで FF16、ディアブロ4。
16実はちょっと期待してんだよな。
で、
この期待してなさそうな俺が。
あ、ジェダイの、あの EA のジェダイのやつの追記。
あれ結局最後までやってないな。
あと、ストリートファイター6。うん、ほら、もう全部シリーズなんだ。
ストリートファイター6。あ、俺最近ストリートファイターリーグ見てるから。あれだ。
あの、6はね、なんか、すこぶる、誰に聞いても、 評判はとてもよろしい。
楽しそうですね。
ですね。
ああ、本当だ。スーサイドスクワット。あ、ブループロトコル。
ブループロトコルね。
もう3年前ぐらいにベータンかなんかの仕事
やった。やりました、やりましたよ。
3年前ぐらいだ、あれ。まあ、もうまだ作ってるってすごいな。
はまげましたよ、これ。うん。
でサイバーパンク DLC ね、これは本当にシンプルに楽しみ。新マップなんかね、
カリスマの自由、うん、
なんか新築って言ってるし、新マップなんだね、楽しみですね。
いや、賑やかじゃないですか。
賑やかですね、うん。スターフィールドは何もなかったんだ。
スターフィールド、
あ、そう、スターフィールドなかった、確かに。
うん、いつ出るんだろう。
だからスターフィールドが盛り上がったぐらいの時って俺あのゲームスパーク編集部にいなくて、
うん、
戻ってからもスターフィールドのでっかい続報ってなんか聞いてない気がする。
なんかね、でもそんなに多分派手派手しくやってないけど、なんか結構大事なことをこうペロッと動画で言ったりとか、
うん、あ、そうそう、なんかプレイ動画がなんか結構詳細なやつが急に出たりみたいなあります。
そう、なんかペロッとペロッと出してるっていう感じは、
なんかドカンっていう感じがないから、あ、まだもしかしてまだ盛り上がってないのかしらって気になっちゃってますね。
あ、でも読まれてんじゃない。
うん、読まれて
るかな。なんかやっぱりみんなもうとにかく待ってってるという、だから、うん、あのなんかかつてのサイバーパンク感もあるし、まあなんかそれよりは時間かからんだろうみたいな、はい、あれいつでしたっけ、来年時期って出てましたっけ、スターフィールド。
なんか前半って言ってたんだけど、なんかわやになってわからんみたいな。
23年って感じですよね。
うん、
でここで出さないとここで出さないとだし、なんかもうこれを見て上半期に詰め込もうと思う人は多分地球上に、なんかとあるゲームが春って言ってたけど、もうここから抜けたいっていう、結局3456ってこうなっちゃうと、
うん、いやすごいですよね、上半期身が持つのかっていう、まあ僕はまあぼんやり楽しみですね。私もなんかすごかったけど、今なんか終わりそうになってみると、今何もやってないからな。マーベルスナップしかやってないから、何案外なんとかなりますよね、そういうなんでっていう感じかな。 TGA なんか他に話すこと絶対ある気するんだけど、ないな。
乱入した。
あとはやっぱりあのオーソドックスラビービルクリント
ン。ああ、なんだったんだ
名前。もともと活動家じゃないけど、なんか そっち系ストリーマーみたいな、
うんうん、
子なんですよね。
うんうん。
だからなんかあれ、しれっと言って、ビル・クリントンに捧げた後の翌日もなんかツイッチかなんかで配信してて、
うんうん、
いましたけど、ね、なんかそういう人。
セキュリティ頑張れよな、人いっぱいいるんだから。まあでも忍び込むのが得意なのか。すごいね。あれなんかやっぱ。
アディダスのイージーを履いてるっていうツイッターのキャップを見ましたけど。
そうなんだ。
こいつイージー履いてるぞ。
うん。カニエもどうしちゃったのかな。という感じでしたか。なんか俺が見てないからいけないのかな。なんかな。あ、でも、まあ、でも今、まとめを見ましたけど、本当にそんなもんですね。うん。あ、そうだ、PSVR2 どうすか？買えます誰か、PSVR2 って。
なんか最近 PS5 が徐々に市場に流れてるのではという、うん、この前も通常、普通に売ってて買ったっていう。
ああ、ありました。あの、店売りは時々見ますよね、PS5 は。
そろそろ。
ネットはちょっと無理だけど、店売りはなんか先月くらいからちょくちょく見てますよ、俺も。クレカ登録したら買えるよみたいなやつ。
いや、そうそう、いや、結局でもなんか、そこまではいいかなっていう感じでありません。わざわざそのためにヨドバシのクレカとか。
うん。まあ別にクレカって作るのに金かかるわけじゃないから、あの、信用情報に傷がついてない人はそれで買ってもいいと思うんだけど。うん。 まあでもそこまではって感じだよな、プレステ5って正直まだね。プレステ5でしかできないものっていうのがすごく少ないですからね。
まあ FF がでどうなるかみたいなとこですよね。
うん、FF ちょっと楽しみ実は。
どうなんだろうな。
楽しみにしてなさそう
なのに。僕 15からやってないんで、ちょっと。
ああ、15。
はい。
まあ、15は多分僕は嫌いじゃないですけど、まあ、世間一般的には失敗作とされてて、でそこから吉田さんがね、そのスクエに一人でスクエに分稼いでる人間ことあのまあそのクリエイターとしても非常になんか人気のある人になりましたが、吉田さんは、うんうん、がやるっていうことで、まあ、期待を受け、なんかやっぱビジュアルもなんかそのいい感じにケレン味が効いてて、 ね、うん、その怪獣バトルみたいなのがなんか、まあ、純粋に上がる感じ、あとなんかその気取ってるところがない、もうでかいフォントででかい文字が出てくるみたいな、なんかでめっちゃ盛り上がる音楽流れるみたいな、気取ってるところがない、なんか普通の FF みたいなのがなんかできそうで楽しみですよ普通に、うんうん、セブンリメイクは大丈夫なのかどうかもあるが、
確かに
2個目出るんですよね来年。
なんだったっけ、リバース、
リバースみたいな、
そんな、もうだからこっから多分もう分岐させていく満期満々みたいな感じですよ、
うんうん、なんかほんとスクエニ今年ほんと死ぬほどゲーム出て、スクエニゲームめっちゃ元気ですよね、なんか
確かに。あ、フォースポークンもありますからね、年明け。
あ、そうだ、フォースポークンもある。フォースポークン体験版やったな、俺。
あ、どうでした？
いや、普通のゲームですけどね。なんか、うん。これがめっちゃおもろいってことあるかなって思いながらやってた。うん。なんか、それなりには面白そうだけど、なんか。まあ、これ、どうだろうな。まあ、誰も聞いてないラジオだからいいもんね。アンセムミアール。
ああ、アンセムミ。
うん。
不安なミですね、
ちょっと。まあ、別に。あれ、シングルプレイ、ほぼシングルプレイのゲームじゃないですか。
うんうんうん。なんか、アンセムミアール感じでしたね。マジ、ないかもな。終わろう。ちょっと待ってね、コーナー用意するから。よいしょ。はい。じゃあいいですか、コーナー行って。
どうぞ、お願いします。
前回結局ね、募集してなかったんで、手紙を。その、新しいコーナーを考えたんですよ。これ秘密にしてるんですけど。その名もね、題して、ゲームキャラからの手紙クイズです。で、世界には様々なゲームキャラクターがいます。そんなゲームキャラクターの皆さんからお手紙を募集してます、このラジオでは。で、このコーナーは、ゲームキャラの皆さんからいただいたテレビ、手紙を、誰かの手紙なのかっていうのを当てるっていうコーナーです。わかります参加型みんなが
言ってることは、あ、え、うん、これは待ってください、僕ら2人ではなく、
あ、
次回持ち越しってことですか。
いやいや、2人で当ててください。俺は、はい、特に答えとか言うことはないんですけど、当ててください。
答えないんですか。
うん、まあ言った方がいい場合は言いますけど、当ててくださいね、うん、でヒントがいっぱい入ってます。例えばスネークからの手紙だと待たせたなみたいなのが入ってる。
ありがたい、
う
ん、
じゃあもうスネークは絶対出てこない。
じゃあまず一つ目のお手紙、ラジオネームリコリスリコイル最高さん。
これは
世界の監督の何かじゃない。
ヤッフーレッツゴーゲームスパークの皆さん、どうもこんにちは。ラジオネームリコリスリコイル最高です。最近なんだかすごく忙しくてすっかり疲れてしまいました。今年はかなり飛躍の年でした。笑い、自慢じゃないですけどハリウッド映画デビューも決まったんですよ。笑い、年末ぐらいは大好きな友達のみんなとパーティーやテニスやオリンピックなんかをして遊びたいと思っています。 Here we go。
なんでちょっとノイズが入ってるの。 出だしの監督は何だったの、マジで。
リコリス・リコイン、好きな人いっぱいいますから、ね、この人も好きだっていう。
マリオがフラフラのリコリス・リコイルのシャツってニコニコしたらちょっと笑っちゃいますけど
ね。え、次。ラジオネーム、エルデン・リンゴスターさん、
ね。ああ、なるほど。聞いたことないけど、意外と。
TGA 見ました。エルデンリングすごいですね。めっちゃ興奮しました。僕の方は最近全然ついてなくて失敗続きです。5年ぐらい前に仮想通貨を作ったら失敗したり、ブランドを作ったらパクリだと批判されたり、本当に踏んだり蹴ったりだったんですよ。マジで丸々時間の中で置き去りにされてしまいました。笑い。超ミゼラブルって感じですよね、笑い。ところで来年の正月はぜひ芸能人格付けチェックをご覧ください。これ誰かの手紙なんでしょうね。
サービスミゼルだ。
ゲームキャラの手紙。ゲームキャラの手紙じゃないもん。でも出てるから書くと無人がいい、
ね。無人がいい、そうですね。
ね、最後、ラジオネーム、カラザー闘争を求めるさん、ね。アーマードコア6とても興奮しました。僕もシリーズの大ファンで毎作夢中になって遊んでいました。アーマードコア、お久しぶりブーリー。アーマードコアといえば硬派な、とても硬派な、強い質感を持ったメカアセンブリ、とてもハカードかつハードかつタイト、レッドセッペリンを思わせるような硬派でタイトなアセンブリが特徴ですわな。そのメカを使って戦ってみてーと、メカを操って対戦してみてーと思わせるようなハードかつタイトなその質感を持ったメカアセンブリがうなりを上げており、それはもう重厚なスケールのやばいほどの戦いがうなりを上げてやってきておる、そういうことが言えますわな。福岡市博多区からやってまいりましたナンバーガールズです。ドラムスアヒト稲沢、ここで思い出インマイヘッドが流れる
っていうお便りが来たんですか。ゲームキャラから来ました。ゲームキャラから。
ゲームキャラから。
投げ
誰から誰からの手紙なんですかね。途中結構ね頑張って、ね、文体コピーみたいな。
めっちゃめっちゃニッチな誰も知らないようなゲームから引っ張ってくるのかと思いきや、
うん、ま、向井秀徳から手紙だったっていう。
3分の2がゲームキャラ。
そうそうそう、ゲームキャラの手紙しようと思ったんだけど、ガクト向井秀徳になっちゃった。2個3個目。ガクトが思いついたときに、ガクトが最後だなって思ったんだけど、向井秀徳思いついちゃったから、向井秀徳が最後になった。だからこれ曲で流してもらうんで。
いや、そうですね。もう、無事に。
おめでいんまへんど。生が、ね、解散しちゃいましたね。あんまそこの話しながら、MC だったっていう。ストライブの。ラストライブの MC だったアーマードコアの話が。これ終わりですけどどうでした今日は。
めっちゃ好きなんだ。
いやでもポップポップでしたね今日は。
あ、そうそう、ゲームキャラからの、ね、手紙、ゲームキャラの皆さんからの手紙
待ってます。本当のポップな、かっこいいポップでした。
香川アットマークゲームスパーク .jp に、ね、送ってください。ゲームキャラの皆さんは絶対嘘を書かないでくださいね。これ本物のゲームキャラの人しかいらないんで手紙、うん、嘘書かれたら、嘘の手紙書かれたら分かんないんだから、こっちは判断できない、ファクトチェックできないから、もう全部読むしかないから、絶対送ってこないでほしい、その手紙を。香川アットマークゲームスパークドットチェック、よろしくお願いします。いやー、今年も終わりですね。来年はたくさん一般ゲームが出そうで、みんな幸せですね。うん。ゲームスパークも多分、 いっぱい読まれるでしょうね。
いっぱいいっぱい広告も回るといいですね。
ああ、スカル&ボーンズ。
あ、
うん。
そう、いや、僕もなんか TG を見てて、急に、うん、あ、だって、ユービーって一個もなくないですか？
ないね。なんか UBI NEXT みたいなやってたからね、そのちょっと前。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
いや、でもなんかここにとかってなんかぼやっと考えて、あの、世紀の対策が、の話を忘れてたと思って。
うん、え、スカル&ボーンズですか？
そうです、もちろん。
世紀の対策なの？うん。
いや、とんでもなく、とんでもなく作ってるじゃないですか。
まあまあ、そう、世紀の作りっぷりですけど、確かに。とんでもなく作ってる。
とんでもなく作って。
本当に来年出るのかっていう不安ですよね。
2013年からか。
そう、うん。
いや、そう、いや、本当に多分、あの規模のパブリッシャーがここまで長々作ってるのって、あんまないんじゃないですか、最近。
しかも、ユービーは割とサクサクゲーム作ることで有名ですからね。ね、ありがたいことで有名だからね、その、サクサクやれてありがてえということで有名なんだけど。うん。
いや、てか、その間に出た、ね、ウォッチドックスとかの方がもう何作も出てる。
うん。ロックスミスってどうなったんだ？日本にはまだ来てないのか？
あれもどうなってたっけな？なんか、日本の人に聞いたときは、
うん、
とにかく権利がまずいと。
まあ、でしょうね。
もう日本だけがとにかく厄介なのと、まあ、あとはやっぱりこう他の国だと横並びで曲がいけるのが日本だとどうしてもやっぱりこうね、他と一緒にやっぱり今時 ACDC を弾いて喜んでる中学生とか多分4人ぐらいしかいないじゃないですか。
そうなのかな、うん、
まあアメリカにもいるのか知らないですけど、うん、まあまあなんか そういうのも含めて大変という話は去年の年末に聞きました。
うわあ、やりてー、ロックスミス。どうなんだろうな。来年本当大変なたくさんのゲームが出る年になりそうで心配ですね。みんな頑張ってほしいな。あとマーベルスナップやってくださいね、お願いですからね。
インストールしよう。
インストールしてください。本当俺のその最初の2週間ぐらいのハマりを見せてあげたいみんな。マジ寝ても起きてもやってた。寝転がってスマホでやって起きてスチームでやってみたいな。うん、なんか人と通話しながらやってみたいな。もういいかな。じゃあ終わりかな。なんもないね、もうね、話損ねたことね。今年を最後のラジオですから、これ多分。
今年最後。
ゲームスパンのなんか2022年みたいな、総括とか、したっていいですからね。
どうしよう。どうですか。
ゲームスパーク2022年は、まず体制が、新しい編集長と、
はいはい。
副編集長が決まり、体制がガッと変わって、はいはい、なんかいろんなことをしようとか、
うん
できてないとかっていう話をずっとしていましたね。1年通すそれがゲームスパークはやっぱビッグなんじゃないかな。
確かに、うん、僕もただの人ですから。
うん。
元々
ただの人って何？
ただの人、いやなんか人間っていうカテゴリーだと楽だな。
ああ人間タンクトップ。人間タンクトップ。
いやちょっとスキャンダラスなネタがあったら話したい話はあったんですけど、
ああ
それはおいおいということで。
あ、おいおいおいおいになるんですか。はい、それ
だからぜひちょっと著名なゲームクリエイターがやっぱりこう隠し子作って大炎上するとかっていう、うん、ホットのタイミングで。
それなんか未来にあることがもう決まってるかのような口ぶりですけど。うん、
あ、じゃあなんか一個来年の予言でもして締めるっ ていうことで。
なんか怖い。うん、はい。
え？で僕はもう 今ので。
ああ、なんか
著名な日本クリエイターがやっぱ今年インサイダーで一人行ったんで。
うん。
次はやっぱり隠し子騒動で日夜テレビで報道される。
おお。え？
これで。
そうなんだ。
怖なんか。
ちなみに全く知らないです。
全く知らない
の。全く知らないし、そもそもそんなゲームクリエイターいるのかっていう。
モテなさそうだもんな、ね、うん。じゃあ俺の来年の予言ね。ちょっと待ってね。まあ、スターフィード来年出ないかな。スターフィールド来年出ない結構あると思ってんだよな。
来年夏頃に発表されて2016年みたいなことありそうな気がする。
2026年
そんなに
いく、ま、来年って2023でしょ。まだうん、GTA が出そうだけど2026とか、まああとはなんかポケモンの DLC が出るかな。じゃあ硬い。でも発表とか誰もしたいの。
そう、確かに。
誰も
あるだろうけど。
発表とか誰もしたいの、予想してないけど、完全にゼロから出てきた予想だから、硬いのに、結構熱いな、熱い予想ですね。あと、ラスアスの映画がね、来年頭から、あれで見るんで、U-NEXT で、映画じゃねえや、ラスアスのドラマが、楽しみですね。
はい、日本は U-NEXT。
日本ユネクストです。でもユネクストとはいえ、一応初期から見れるんで、よかったよかったって感じですね。以上。あの、キーボードは。
俺なんだろう、予言？予言？全然思いつかない。ペクル3が2023年のと、TGA で発表。
ペクル3って言って。ジャンプするやつ、
ね。大工が流れて、バッファクが流れて、ペグル3
って言って、客ポカーンっていう。
何が流して、おしっこジョボジョボ。ペグル3のピカピカしかった。ロゴの反射を浴びて、涙がキラッと光る。
じゃあ、ペグル3、隠し子騒動、ポケモン DLC。
ポケモン DLC。卑怯なグレー硬いな。
でも言ってないから出ると誰も。それでね、誰が当たったのか来年って分かるでしょう。時間が証明する誰が正しいかを。終わりでーす。